皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会883回、創世記の30回、2018年3月23日です。なんかですね、あったかい日があったり寒い日がここのところ続きましたね。で、晴れてる日が続いたと思ったら今度は雨の日が結構続いて、ちょっと冬に逆戻りしたようなそんな感じがしますね。温度は結構高いようなんですけど、今日も結構寒いですよね。またかあの花粉症の方は本当にお気の毒ですね。私なんかは鈍感なせいか、花粉症がなくて、まあ、幸いなんですけど、花粉症って昔はなかったですね。そしてみんなあの松林とか杉林のところで遊んでいたんですけども、今はもうあれですね、大変ですね。まあ、そんなことはどうでもいいんですねやめたいと思います。今日はですね、旧約聖書の61ページ創世記の43章と44章を学んでいきたいと思っています。お読みします。創世記43章の1節から。飢饉はその地に激しかった。彼らがエジプトから携えてきた穀物を食い尽くした時、父は彼らに言った。また行って我々のために少しの食料を買ってきなさい。ユダは父に答えて言った。あの人は我々を厳しく戒めて、弟が一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。もしあなたが弟を我々と一緒にやってくださるなら、我々は下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。しかしもし彼をやられないなら、我々は下っていきません。あの人が我々に弟が一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですから。そこまでにしたいと思います。あれでしたね、このヨセフは、まああれですね、このヤコブの愛する妻ですねの、まあ、子供としてあれでしたよね。元のというか姉のこの子供10人の男の子の後にやっと生まれた子だったんですよね。まあ一種の制裁の子だったんですけども、それをですね、お父さんヤコブが猫可愛がりというか、あっちの方では猫を可愛がるのかどうか知りませんけども、とにかくこの特別扱いをしたものですから、兄弟たちに、まあ、妬まれて、そしてついにですね、このエジプトの奴隷商人に、まあ、売り飛ばしてしまったわけでありますが、そのヨセフがですね、なんとですね、パロに次ぐ実力者というか実質的な、まあ、あの国の長としてですね、この活躍をする。それもまた神様のご計画で、そして、パロの見た夢の解き明かしをして、それが本当にその通りになったんですよね。飢饉が来るという豊作があって、その後に大飢饉が来るという、そして豊作の間にですね、ヨセフはせっせせっせと、もうですね、国の代表として、まあ、食料を蓄えたわけですよね。そしてその飢饉がやってきた。そしてイスラエルもですね、例外でなかったんですね。そしてもう食べられない、エジプトなんかに、物乞いに行くようなこの民族ではありませんから、神の民として誇り高くですね、やってきて、そして、ですね、エジプトもさっきこの前も学びましたけど、南下という言葉を使いますね。下ったんですよね。あのエジプトは世界文明の発祥の地の一つですから、大この文明国家であったわけですけど、しかし、まあ、下ったんですね。そして、行ってみるとですね、そのヨセフがいたわけですけど、ヨセフがあんまり立派になって、もう40歳ぐらいになっていたので、そしてこの国の最小ですから、もうとてもとてもこの自分たちの、まあ、弟とは思えない、そんなこと全然気がつかない。しかしヨセフは全部わかる。 通訳がついていたんですけど、通訳なんかいらない、そりゃそうですね、母国語ですから、それで全部ですね、この聞き取って、しかしあれですね、彼はそのままですね、この許すということではなかったんですね。そして今この食料をもらって、そしてこの兄たちはですね、イスラエルに帰る。しかしその食料がまた尽きてしまったんですね。そして父親がですね、このもう一回エジプトへ行ってほしいと言いますと、ユダっていうのはですね、ちょっともう一枚の、この人物系図ですね、この前も渡したんですけど、これお取りになっておかれると分かりやすいかと思うんですけどね、このヤコブですね、ヤコブとレアという妻ですね、これの第4子ですね、一番下のところのですね、ユダってありますね、左から4番目ですね、第4子、これがユダであったわけでございます。このユダというのはですね、このレジュメにも書いておきましたけども、ちょっとお読みしましょうか。レジュメのユダは全家族の救いのために自分を捨て進んで身代わりの奴隷になろうとしている。このようにユダは早くから兄弟の中で指導力を表していた。ドタンでヨセフを殺さないでミディアン人に売ろうと兄弟たちを説得してヨセフの命を救ったのもユダであった。ユダは死の直前のヤコブから兄弟のうち最大の祝福を受ける。まあこれからですね、そしてヤコブの祝福が、これは後の話ですけども、杖はユダを離れず、律法者の杖はその足の間を離れることなく後ろの来る時まで及ぶであろう。もろもろの民は彼に従う。この白というのはですね、イエス様、救い主ですね。ですからメシア予言と言われるんですけども、この啓示の中から救い主イエス様が生まれられると。これはマタイによる福音書の一番最初のずらずらずらずら名前が出てくるところに、このユダが中心として出てくるわけでございます。まあそのようなユダで、ございますが、このユダはですね、父に答えていった、あの人は我々を厳しく戒めて、5節3節ですね、弟が一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。ヨセフは弟に会いたいんですよ。でも弟はお父さんはですね、弟ベニヤミンはですね、もうこれが何かことがあったら、それこそ、ね、ヨセフを失いベニヤミンを失うっていうことになると、まあ、大切な、まあ、制裁といいますか愛妻の子供ですから、この子だけは自分のところを置いといたんですよね。でも、まあ、兄たちが無事に帰って食料を持ってきたんですけども、もうそれも尽きてしまった。もう一回行ってほしい。そう、もう背に腹は変えられないというか、飢えて死んじゃうわけにはいきませんから、もう一回行ってほしいと、こういうふうに言うわけでありますけども、このユダはですね、3節、あの人は我々を厳しく戒めて、弟が一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。ヨセフは弟と会いたい。しかし父はですね、この一番下のベニヤミンを連れて行って失ってしまったらどうしようという、そんなこの関係にあるわけですね。そして4節、もしあなたが弟を我々と一緒にやってくださるなら、我々は下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。まあ父の気持ちはわかるけど、行けというのが相手のですね、このエジプトの宰相はですね、この納得しないということですね。5節、しかしもし彼をやられないなら我々は下っていきません。あの人が我々に、弟が一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですから。まあ、ですからですね、このお父さんに対してですね、しっかりとこのユダはですね、この現実を伝えているわけですね。 で相手がどういう、まあ、権威者であるかですね。もうそれこそエジプトに行ってしまえば、その人がこんなの全員殺せと言えばもうすぐ殺されてしまうような、そんな大権力者であったわけですよね。ですから恐れもあったと思いますし、また相手の言うことに対して、まあ、忠実に従うという、そういうこの部分もあったと思うんですね。感情に流されていてはとてもこの役目を果たせないという、そういうユダの判断もあったと思います。6節、イスラエルは言った。なぜもう一人の弟があるとあの人に言って私を苦しめるのか。彼らは言った。あの人が我々と一族とのことを問いただして、父はまだ生きているか、もう一人の弟があるかと言ったので問われるままに答えましたが、その人が弟を連れてこいと言おうとはどうして知ることができたでしょう。ね、ヨセフは知ってますよね。それは自分の実の弟ですからね、母も同じなわけですから、でも彼らは、この兄たちはそんなこと全く知らずに今いるわけですからね。8節、ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやってくだされば我々は立っていきましょう。そして我々もあなたも我々の子供らも生きながらえ、死を免れましょう。私が彼の身を受け合います。私の手から彼を求めなさい。もし私が彼をあなたのもとに連れ帰ってあなたの前に置かなかったら、私はあなたに対して永久に罪を負いましょう。すごいですね。ユダっていうのはなかなかの人物、第4子でありました。しかしですね、どうも他の兄弟よりもちょっと、なんていうんですか、勝っているというか、使える人物であったということができるかと思いますし、また一種のリーダーシップを兄弟の中でも取っていたということが言えると思います。10節、もし我々がこんなにためらわなかったら今頃は二度も行ってきたでしょう。お父さんがなかなかベニヤミンじゃ連れて行けとこう言わなかったもんですから、のびのびになっちゃって食料はなくなっちゃうし、もっと早く行けばよかったのにというような、そんな気持ちですね。11節、父イスラエルは彼らに言った。それではこうしなさい。この国の名産を器に入れ携え下って、その人に贈り物にしなさい。すなわち少しの乳香、少しの蜜、香料、もつ薬、ふすだ臭、アメンド、そしてその上に倍額の銀を手に持っていきなさい。また袋の口に返してあった銀は持って行って返しなさい。それね、このヨセフは銀を入れたんですよね。袋の中に入れて持たしたんですけど、それを持って帰りなさい、持って行きなさい。それだけでなくてですね、このいろんな、まあ、贈り物ですね、これをしなさいと、こういうふうに言ったわけであります。そして多分それは誤りであったのだろうと、銀を持って、行ったの、持たしてくれたのは誤りだったんじゃないかというわけですね。13節、弟も連れ、立ってまたその人のところへ行きなさい。どうか全能の神がその人の前であなた方を憐れみ、もう一人の兄弟とベニヤミンと会させてくださるように。もし私が子を失わなければならないのなら失ってもよい。もう背に腹は変えられなくなっているわけですよね。辛い決断であったと思います。ヨセフであるとは知らないんですから。15節、そこでその人々は贈り物を取り、また倍額の銀を携え、ベニヤミンを連れ立ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った、いよいよベニヤミンを連れてきたんですね。ヨセフの、まあ、実の弟ですね。16節、ヨセフはベニヤミンが彼らと共にいるのを見て家塚さんに言った。この人々を家に連れて行き、獣をほふって、支度するように、この人々は昼私と一緒に食事をします。 食事に招くわけですね。17節、その人はヨセフの言ったようにしてこの人々をヨセフの家に連れて行った。ところがこの人々はヨセフの家へ連れて行かれたので恐れて行った。初めの時に袋を返してあったあの銀の家に我々を引き入れたのです。そして我々を襲い攻め捕らえて奴隷とし、我々のロバをも奪うのです。ヨセフがですね、銀を入れたんですよね、入れて返したんですよね。だけどそれがなんかそれに嫌疑をかけられて、そしてこの我々を襲うんだと、つまり不安があるんですね。やっぱりこの罪の生活を送ってきた、そしてまた昔大きな罪を犯したこの兄弟たちですね、やっぱりこの不安があるですね。父には隠してるんですからね、ヨセフを売り飛ばしたのはですね。19節、彼らはヨセフの家塚さんに近づいて家の入り口で言った。ああ我が主よ、我々は最初食料を買うために下ってきたのです。ところが宿に行って袋を開けてみると、めいめいの金は袋の口にあって、銀の重さは元のままでした。それで我々はそれを持ってまいりました。そして食料を買うために他の銀をも持って下ってきました。我々の銀を袋に入れたものが誰であるかは分かりません。自分たちがですね、盗み返して持っていったというふうに思われないようにということですね。ところがこれはヨセフがちゃんと入れたものだったんですね。23節、彼は言った。安心しなさい、恐れてはいけません。その宝はあなた方の神、あなた方の父の神があなた方の袋に入れてあなた方に賜ったのです。あなた方の銀は私が受け取りました。ですね、あなた方の父の神ですね、イスラエルの神がですね、あなた方の袋に入れてあなた方に賜ったんだと、このようにですね、この言ったわけでございます。そしてあなた方の銀は私が受け取りましたと。そして彼はシメオンを彼らのところへ連れてきた。シメオンは人質というか、それにして残されていたんでしたよね。そのシメオンを彼らのところへ連れてきた。こうしてその人はこの人々をヨセフの家へ導き、水を与えて足を洗わせ、またロバに貝場を与えた。彼らはそのところで食事をするのだと聞き、贈り物を整えて昼にヨセフの来るのを待った。26節、さてヨセフが家に帰ってきたので、彼らはその家に携えてきた贈り物をヨセフに捧げ、地に伏して彼を拝した。逆転してますね。昔は売り飛ばしたんでしょ、本当は殺そう、穴の中入れて殺しちゃおう、そういうふうに、防御をしてたわけですよね。しかしあれですね、このユダがですね、それに反対をしたわけですね。そして売り飛ばすということになって、今生きているわけですけども、そしてそのユダがこの少しずつですね、兄弟の中で第4子であったわけですけども、リーダーシップを発揮し始めるという、し始めているという、そういう状況であります。27節、ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方の父、あなた方が先に話していたその老人は無事ですか？なお生きながらえておられますか？お父さん気になるんですよね。そりゃそうですよね。何十年間離れっぱなしで、もう高齢になってきて、どうですかということですね。28歳、彼らは答えた。あなたのしもべ、我々の父は無事でなお生きながらえています。そして彼らは頭を下げて拝した。ヨセフは目を上げて同じ母の子である弟ベニヤミンを見ていった。これはあなた方が前に私に話した末の弟ですか？また言った。我が子よ、どうか神があなたを恵まれるように。 ヨセフは弟懐かしさに心が迫り、急いで泣く場所を訪ね、部屋に入って泣いた。ね、弟ですね、それこそ二十数年ぶりですねに会っている弟ですね。実の弟ですからね。もう感極まってですね、泣く場所に、入っていった、別室に入っていって泣いたんですね。31節、やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制していった。食事にしよう。そこでヨセフは、ヨセフ、彼らは彼ら、売食のエジプト人はエジプト人と別々に、席に着いた。エジプト人はヘブル人と共に食事をすることができなかった。それはエジプト人の忌むところであったからである。エジプト人が忌むんですからね。しかしあれですよね、イスラエルからすれば神の民ですからね、逆でもあるわけですね。片方は偶像礼拝の民、エジプト人であったわけですけど、それはエジプト人の忌むところであったからである。33節、こうして彼らはヨセフの前に、長子は長子として、弟は弟として座らせられたので、その人々は互いに驚いた。なんで驚いたんですか？長子は長子、弟は弟。ちゃんと兄たちですから、その順序を知ってるんですよ、ヨセフは。だから、あれ？と互いにこの兄弟たち驚いたんですよ。34節、またヨセフの前からメイメイの分が運ばれたが、ベニヤミンの分は他のいずれの者の分よりも5倍多かった。こうして彼らは飲み、ヨセフと共に楽しんだ。ベニヤミンは特別ですね、特別扱いで、この他の兄弟の5倍のごちそうが出たということですね。このヨセフはベニヤミンを見ると万感胸に迫って席を外して泣いた。そして顔を洗ってもう一回、この兄弟たちのところに出てきたということですよね。44章の方に行きたいと思います。さてヨセフは家塚さんに命じていった。この人々の袋に運べるだけ多くの食料を満たし、めいめいの銀を袋の中に入れておきなさい。また私の杯、銀の杯をあの年下の者の袋の口に穀物の代金とともに入れておきなさい。年下ってのはあれでしょうね、ベニヤミンのことでしょうね。家塚さんはヨセフの言葉の通りにした。3節、夜が明けるとその人々とロバートは送り出されたが、町を出てまだ遠くへ行かないうちにヨセフは家塚さんに言った。立ってあの人々の後を追いなさい。追いついて彼らに言いなさい。あなた方はなぜ悪をもって善に報いるのですか。なぜ私の銀の杯を盗んだのですか。これは私の主人が飲む時に使い、またいつも占いに用いるものではありませんか。あなた方のしたことは悪いことです。とてもないことになりましたね。6節、家塚さんが彼らに追いついてこれらの言葉を彼らに告げた時、彼らは言った。我が主はどうしてそのようなことを言われるのですか。しもべらは決してそのようなことはいたしません。袋の口で見つけた銀でさえカナンの地からあなたのところへ持ち帰ったほどです。どうして我々はご主人の家から銀や金を盗みましょう。しもべらのうちの誰のところでそれが見つかってもその者は死に、また我々は我が主の奴隷となりましょう。まあ彼らのは、ね、嘘もついてるわけでもないし盗んだわけでもないしですね。10節、家塚さんは言った。それではあなた方の言葉のようにしよう。杯の見つかったものは私の奴隷とならなければならない。他のものは無罪です。 ヨセフの、まあ、策略であったわけですよね。しかし愛の策略であったというふうに言うこともできると思います。11節、そこで彼らはめいめい、急いで袋を地に下ろし、一人一人その袋を開いた。イエズカサは年上から探し始めて年下に、終わったが、サカズキはベニヤミンの袋の中にあった。そこで彼らは衣服を裂き、おのおのロバに身を負わせて町に引き返した。大変なことになったわけですよね。しかしベニヤミンというのは、まあですね、この最愛の妻ラケルのですね、次男であったわけですけど、しかし長男の長男といいますかね、上のヨセフはもういなくなっているわけですから、父親にとってはもう宝物ですね。その中に、そのベニヤミンが今やピンチに陥るということですよね。そしてこの兄家たちからすれば、この無理やりですね、この父からベニヤミンを引き離して連れてきた、そういういきさつもあるわけでございます。結局ですね、見殺しにすることはできない、そんな思いであったと思います。14節、ユダと兄弟たちとはヨセフの家に入ったが、ヨセフがなおそこにいたので、彼らはその前で地にひれ伏した。ヨセフは彼らに言った。あなた方のこの仕業は何事ですか？私のような人は必ず占い当てることを知らないのですか？16節、ユダは言った。我々は我が主に何を言い何を述べ得ましょう？どうして我々は身の潔白を表し得ましょう？神がしもべらの罪を暴かれました。我々と杯を持っていた者とは共に我が主の奴隷となりましょう。すごいですね。しっかりして、ユダがですね、対応したわけであります。17節、ヨセフは言った。私は決してそのようなことはしない。杯を持っている者だけが私の奴隷とならなければならない。他の者は安全に父のもとへ登っていきなさい。登っていきなさいって言ってますね。登っていきなさい、行きなさい、下ってきた連中をですね、登っていきなさい、イスラエルに帰りなさいとこう言ってるわけですね。18節、この時ユダは彼に近づいていった。ああ我が主よ、どうぞ我が主の耳に一言言わせてください。しもべを怒らないでください。あなたはパロのような方です。我が主はしもべらに尋ねて、父があるか、また弟があるかと言われたので、我々は我が主に言いました。我々には老齢の父があり、また年寄り後の弟があります。その兄は死んで、同じ母の子で、残っているのはただこれだけですから、父はこれを愛しています。21節、その時あなたはしもべらに言われました。そのものを私のところへ連れてきなさい。私はこの目で彼を見よう。我々は我が主に言いました。その子供は父を離れることができません。もし父を離れたら父は死ぬでしょう。しかしあなたはしもべらに言われました。末の弟が一緒に下ってこなければ、お前たちは再び私の顔を見ることはできない。それであなたのしもべである父のもとに登って、我が主の言葉を彼に告げました。ところで父は、お前たちは再び行って我々のために少しの食料を買ってくるようにと言ったので、我々は言いました。我々は下っていけません。もし末の弟が一緒であれば行きましょう。末の弟が一緒でなければ、あの人の顔を見ることはできません。27節、あなたのしもべである父は言いました。お前たちの知っている通り、妻は私に二人の子を産んだ。一人は外へ出たが、きっと先殺されたのだと思う。私は今になっても彼を見ない。もしお前たちがこの子をも私から取っていって、彼が災いに遭えば、お前たちは白髪の私を悲しんで嫁に下らせるであろう。私が あなたのしもべである父のもとへ帰っていくとき、もしこの子供が一緒にいなかったらどうなるでしょう。父の魂は子供の魂に結ばれているのです。この子供が我々と一緒にいないのを見たら父は死ぬでしょう。そうすればしもべらはあなたのしもべである白髪の父を悲しんで黄泉に下らせることになるでしょう。しもべは父にこの子供の身を受け合って、もし私がこの子をあなたの元に連れて帰らなかったら私は父に対して永久に罪を負いましょうと言ったのです。どうかしもべをこの子供の代わりに我が主の奴隷としてとどまらせ、この子供を兄弟たちと一緒に登り行かせてください。この子供を連れずにどうして私は父のもとに登り行くことができましょう。父が災いに遭うのを見るに忍びません。父思いでもあり、またですね、しっかりした応答をしていますね。これユダですね。こう見ていきますと、お、入ってきましたね。ちょっと雑音が入りましたですね。このようにユダという人物がですね、この兄弟の中で一番こうリーダーシップを持ち、そして、まあ、代表者のような第四子でありながらですね、まあ、しっかりした応答をして、そして自分が奴隷になるという父思いといいますかね、その人物に成長している姿を見ることができると思います。そしてこのレジュメの方ですね、レジュメの方で、最初の黒三角の最後から3行目ですね、お読みしたいと思います。ユダ族はイスラエル南北分裂の際にはベニヤミン族と共に南ユダ王国を形成した。後に北イスラエル王国は滅亡するですね。一方南ユダ王国はバビロン捕囚などの苦難を経験するが、期間を許されてイスラエル王国の回復がなされた。ユダ族というのはですね、用いられてるんですよね。一番用いられて、もちろんイエスの系統に出てくるわけでありますが、このようにしてですね、もうその元といいますかね、それはもうこういうこのユダのですね、この兄弟の中でのリーダーシップ、そしてまた信念とか信仰とかそういうところがやっぱり優れていたということができると思うんですね。まあヨセフのこの系統も、まあ、あの十二部族の中に入ってくるわけですけど、そのあとはあんまりあれですね、その系統はあんまり用いられなかったんですね。ユダ族ですね、ユダとベニヤミン、これが南ユダ王国のね、だから十部族と二部族に分かれたわけですけど、二部族の方が残ったんですよね、優勢だったんですよ。ですからベニヤミンですね、ユダ、ベニヤミン、この辺りが用いられていくわけでございます。そう考えますとですね、この私たちも自分の代だけでは終わらない、その後の子孫にもですね、この影響を与えるといいますか、ですから私たちはあれですね、特にあれですよね、イエス様のご再臨の時には復活するわけですから、しっかりとこの地上の生涯もですね、送っていかなければならないのかなというふうに思います。子孫にまでですね、影響が及ぶということであると思います。レジュメの方の44章のところをちょっと見ていきたいと思います。杯はベニヤミンの袋の中にあった。ヨセフを見捨てたようにベニヤミンをも見捨てるか。それはヨセフのテストであったですね。この兄たちが相変わらず ですね、非情な兄たちであるかですね、ベニヤミンを通してですね、まあ、テストをしたということですね。変わっていないよですね。その次、神がしもべらの罪を暴かれました。自分が信じる材料がことごとく剥ぎ取られた彼らはヨセフの哀れみにすがるほか逃げ場がなかったですね。もうそうですよ、食べるものはない。そしてですね、父が一番大切にしているこのベニヤミンですね、末っ子ですね、それが男の子ですけど、これをですね、父から剥ぎ取るようにして、このエジプトに連れてきたんですよね。それも食料がないんですから、しょうがない。普通だったらそんなことしなくて済むんですけど、これまたある意味では神様の試練であって、そしてヨセフと合わせるね、そういう、まあ、神様のご計画であったかもしれない。しかし、まあ、このあとですね、ヨセフの方から今度はですね、なんで自分がこのエジプトに来たのか、その意味をですね、彼はまた信仰的に捉えていく姿を見ることができると思います。その次の三角ですね、杯を持っている者だけが私の奴隷とならなければならない、他の者は安全に父のもとへ登っていきなさい、飢饉はなお続くので、イスラエルの全家をエジプトに移住させようとした。2、兄弟たちの悔い改めを確認するための作戦であった。3番目、兄たちがベニヤミンをどう扱うか、ベニヤミンを裏切り、父への約束を裏切って自分たちの安全と利益を守るかどうかのテストでもあった。大変なあれですね、試練ですね。そしてその次、ユダ、この子供を連れずにどうして私は父のもとに上り行くことができましょう。ここにユダの責任感の強さといいますかね、誠実さを見る、また父への愛を見ることができると思います。そして私が奴隷となりますと、意外となってですね、奴隷となりますっていう申し出をする、そういう人物に成長しているわけでございます。そしてそれが後のユダ族が強いられる、まあ、その元いとなったというふうに言っても良いのではないかというふうに思います。ということで44章、いよいよ今度は45章あたりはですね、クライマックスになるわけでございますが、ヨセフとこの兄たち、またベニヤミン弟ですね、この関係、どのように父がどうなるのか、そこのところを来週学ぶことになります。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。まだ潮、桜の開花が告げられてはいますが、結構寒い日でありますが、このようにして皆さんお集まりくださって共に御言葉を学ぶことができましたことを感謝いたします。そしてこのイスラエルのこの家族が本当に主よ、いろんな試練にありながら、しかし信仰が試され、そしてまた自分の罪が示され、そして成長していく姿をここで見ることができます。順調な時は何の問題もなかったはずでありますが、しかし神様は飢饉という大ピンチを与えて、そしてこの民族が本当に一つの大きな試練の中で変えられていく、そうした姿を見ることができます。どうぞ主よ、あなたがなおも憐れんでくださって、私たち鈍いものをもどうぞ主よ、あなたが育て上げてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。